TMN 夢かな放送局。この番組は役者声優ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは
滝沢純
と私ワンコがお届けします。
はい、
さあ始まりました、はい、71回目
やってきたね。71、
なんと、はい、前回ですかね、69回目の時、うん、夢かな神社をやったじゃないですか、はいはい、私たちお便りをたくさんもらえる番組にしたいねっていうお話をしましたが、うん、
常に言い続けてるからね、
はいはい、
なんと
今回お便りをいただきました。
いやーやった嬉しい。
いや夢かな神社すごいね。
なんでこんな霊言新たかなんでしょうね。
やった途端になんか、
ね、私自分が怪しくなる理由わかるわみたいな。
なんか降りてんだねやっぱ。
降りてんだね。
早速お便りいただいて、うん、しかもね、はい、内容がすごい今じゃない追加ってか前回ちょうどお話ししたばっかりの、うん、はいはい、あの新春浅草歌舞伎のお話を純ちゃんが私のおすすめでしてくれたじゃないですか、うんうん、そのお話でねお便りをちょっといただいて。
嬉しいです、ありがとうございます。
素晴らしい。これはね熱いうちに紹介すればということで、はい、オープニングで早速紹介させていただきます。神奈川県のつゆさんからお便りいただいております。ありがとうございます。わんこさん、滝沢さん、こんにちは。
こんにちは。
イケメン戦隊歌舞伎じゃん。私も気になっておりました。
拾ってくれたね。
やった、ありがとうございます。本当に蛇のようなお顔立ちの坂東美之助さん、かっこ失礼って
感じ。眼力鋭いよね。
素晴らしい人なんですね、うん、大変元気があって私が今最も気になるあいつであります、うん、あ、歌舞伎結構好きなんですね、つゆさん、うん、しかし気になりつつも浅草は行けておらず、先日歌舞伎座で公演中の黒塚を幕見席にて見てきました。
あ、ちょっとなかなかいい見方をされてますね、うんうん、はいはい、
幕見なら映画1本分くらいのチケット代で見ることができるのでお手頃なのですが、はい、イヤホンガイドをケチってしまい、ひいきにしている猿之助さん以外誰がどの役だか全く分からず当然筋書きも全く分からずで、むしろもったいないことをしてしまいました。
残念。
あら、見るなら見るでケチらないと、とても良い教訓になりましたというお便りいただきました。幕見席、
幕見席というのはいわゆる4階席ですね。
あ、でそう、遠いんですね。
遠いんですけど、うんうんうん、ただあの今映画のチケット代ぐらいとおっしゃ、うん、
安く見
れ
るの、
歌舞伎が昼の部夜の部とかで、うんうん、一部で3幕、まあ、3場ぐらいやるんですけど、うんうんうん、その場ごとに幕ごとに見られるので幕見席っていうんですね。で本当に、まあ、安いところで800円から1000円、2、300円ぐらいまでの間で、その 1幕の長さによってちょっとお値段が均等ではないこともあるんですけど、だいたい1000円前後で一幕だけを見られる。
そんなにお安く見れちゃう。
そうそう、
それはいいな。なんかちょっと気になるけど、うん、がっつり見てね、合うかどうかって不安じゃないですか、うん、最初から。そんな見方ができるんだったら、
歌舞伎ファンの間では歌舞伎座建て替えた時に、うんうん、幕見席は残るのか残らないのかっていうのが、
そういうのもあるのね。
そうそう今幕見席があるのが多分もう歌舞伎座しかないので。
あ、そうなの。ないところもあるんだ、うん、ないところ。
へえ。大体こう南東席までのチケットしかなくて幕見できないところが、
幕見っていうのは、うん、事前予約じゃなくて当日
並んでください、
もう行って、うん、あれば買えるみたいな、うん、へえ、もう当日の見切り席みたいな感じなのね。はあ、なるほど。そんな見方ができるん
だ。歌舞伎をたくさん見てる方でも、うんうん、この一部の中のこれだけ見たいとか、
あ、ピンポイントで気になる演目だけ見たい、
うん、で何回も行きたいとかっていう時に、
そうだね、そういうのは安いので何回も、
安いところで何回も、うん、
なるほど。いや、なかなかついさん2な見方を、
2な見方をされてますね。
なるほど、うん、イケメン戦隊歌舞伎で私もね行けなかったんですけど、うん、サイトを見て、あ、すげえなって思って、
いいでしょいいでしょ、びっくりする
でしょ、すごいかっこいいんだね。
だからやっぱ歌舞伎が歌舞伎者たちって言われるのはなんとなく、
これは
そう、
なんか身近に感じましたね、うん、まだサイト見れるのかな、なんかね、
見
れ
るんじゃない
かな。サイトだけで見るとビジュアルが超かっこよかったんで、うん、これはちょっと見に行きたいなと私も思いました、うんね、新春浅草歌舞伎はちょうど配信されてる26日までかな、ね、今日が千秋楽になっちゃうね。
今日が月曜なら今日最終日ですね、
うん、またね、うん、まあでも幕見席っていうお得な見方があると知ったんで、うん、私もちょっとね
歌舞伎座も行ってみてください、
ね、知ってる公演、うん、演目有名なやつとかがあったらちょっと見てみたいなと思います。つゆさんありがとうございます。
ありがとうございました。
早速の2つありがとうございます。いやなかなか景気のいい感じで始まりましたね。景気のいいです
ね。夢かな神社素晴らしい
素晴らしい。さあお便りもいただいて温まってきたところで、はい、今日も夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。さて、
はい、
始まりました。71回目、まあ、お便りで、ね、もうすでに湧いておりますが、
もうすごい景気よくてね、こっちはすごい盛り上がって
さらに今日はさらに人盛り上がりしてもらいます。
なんで巻き手になってるんですか
ちょっと歌舞伎式、歌舞伎式、いや分かんない、適当に言ったごめんなさい
ちょっと巻き舌違うから
私の中の勝手な歌舞伎
だ、ね、イタリアンな感じだから巻き舌
ちょっと洋風になってしまいますみたいな変な感じで盛り上がっておりますが、なんと今日はゲストさんが来ております。お呼びしてみましょう、はい、ゲストの山本しおりさんです。どうぞ、
こんにちは、お願いします。
今日はマイクに近い、はい、
そう、寄ってみました。山本しおりさん実は初めてではないですよ ね、うん、来ていただくのは3回目で、前回来ていただいたのが2010年去年の5月12日と19日に2回、
うん、そうですね、お二人で、その時はお二人だったんですね。
山本しおりさんとお二人セットで来ていただいて、前回はなんか超緊張してマイクから遠いところから始まっちゃったっていう。
そうですね、
今日は近い、
そうですね、でも今日も上がり中で
上がってるいやでもやっぱり大丈夫ですなんかね、うん、山本しおりさんは前回来ていただいた時も非常に緊張されていて、
そうなんですよね、
最初打ち合わせの時はすごい
喋
って喋って始まったら
なんかマイクにすっごい遠くなってておーいって言ってなる感じだったのにね
すごいマイク入るかなっていうぐらいのがすごい印象に残っていますが、うん、さて前回から、
はい、
もう半年以上
経ちましたね、
そうですね、
その後変化はございましたですか。前回来ていただいた時に、
はい、
ちょっと上がり症を直したいみたいな、
そうですね
されてましたけど、もう治りましたか、
うん、今も上がってる、今も上がってるんですけど、そうですね、でもちょっと今年は、うん、
はい、
あの離れ、
離れ
をテーマに、
うんうんうん、
どんどん前に出ていきたいなという気持ちがあるので、
ぜひ実行していただかないとね
まずはもう離れをして何回も繰り返して、
うんうんうん、どうしますか、これから夢かな、毎回来ますか
おっとい
や全然ありがてありがて
ねえ、
ね、なんかね、その上がり症を克服するためになんかちょっとコツを見つけたみたいな話を打ち合わせで聞きましたけど、今もちょっと陰で私たちがオープニングで勝手に盛り上がってる時にちょっとされていたのかなっていう、
そうなんですよ、これあの上がり症を
結構いると思うんですけど、上がり症の人って
そうですね、緊張をほぐす方法として深呼吸、本気の深呼吸、
本気の深呼吸
本気じゃない深呼吸ってどういう深呼吸
だ、適当な深呼吸をしてはいけない
本気の深呼吸を8回、
8回、
はい、結構時間かからない、
だって本気の深呼吸って吸って吐いてっていうのを結構たっぷりやると15秒くらい
かかるかな、うんうん、
息長い人だったら行っちゃうから2分半ぐらいかか、2分から2分半ぐらいかかっちゃうんじゃない、
8回やろうと思ったら結構かかるね、
うん、
あでもそれに集中すると緊張忘れるみたいな感じですかね、
そうですね、その8回していくうちに、うん、この浅い呼吸が落ち着いてきて、うん、あれなんかスッと、
あやっぱり息を整えると、
うん、まあこの丹田のところに何か意識を持ってくると違うんですね、
緊張して上がっちゃう人って息がどんどん浅くなっていくからっていうのもありますから、
それを整えて
落ち着いて、
ね、しおりさん声落ち着いてるからね、そんな上がってるように見えないんだけど、
そう全然上がってるようには、ね、聞こえないんですけど、ね、実はすごい上がってるって、顔がすごい上がってる
上がってる顔って言って、上がってる顔ってよくない？
ああ
と下がってない顔、
下がってはいけないから、ね、
やっぱそういう読み替え必要なんじゃないかな、
それは素晴らしい、
捉え方次第 で、
うん、素晴らしいですね、はい、いやじゃあ上がり症は克服はできてないけどちょっと一歩前進ということですかね、
そしてちょっとなんか解決方が見えた
見えて、
いや素晴らしい、でもねそのとっかかりができればそこからどんどんとまたいろんな方法が編み出すんじゃないでしょうかね、
結構実践してるんですかその深呼吸は、
そうですね実践してますね、
お効果がもう現れている、
はい、効果は見えるんですけど、うん、ただ本気で集中してやらないといけないので、うん、
ちょっと怪しい人に
ってやってる、
そうちょっとねなんか周りの話とかに耳を傾けちゃうと、
うんうん、ちょっとでも見られるとダメなんだなるほど
それはそれで難しい、
難しいね、まあ、要はそこで集中力を高めるみたいなところもあるんですね、
結構ね1分半2分こう集中するって、
うんうんうん、
大変だね、なんか、うん、いろんな外野の雑念から離れて、
ね、離れて、
さっきの私たちのオープニングの話 聞いてたらできないってない
実は結構聞いちゃ
う結構頷いたりしてね歌舞伎お好きなんですよね実際ねしおりさんもなんか歌舞伎お好きだみたいな話聞いてたので、あ、そうなんですよね、うん、新春浅草歌舞伎はご覧になったことは、
そうなんですよ、去年あ初めて歌舞伎生で見に行って、
生で見るとね、
うん、いいな、
違いたいな、うん、なんかこう難しいかなとか思ってたんですけど、うん、
私も敷居が高いのかな
ってたんで、ね、一回行ってみると、あ、なんだみたいな、行
けるってなっちゃう、うん、
結構こうジジイのこうアドリブみたいの、
アドリブとかあんの、
うん、あるあるある、
あ、そんなの、結構
ジジイ、ね、お弟子さんたちがアドリブ争いしてたりとか、
アドリブ争い、
そうそう、あのどっちがより面白いこと言うかみたいな、
やっぱりそんなことやっちゃう、
お客さんの反応があるじゃない、うんうんうんうん、そうするとあの次に待ってる人が自分はあれより笑い取ろうみたいに
受け狙ってくるの、
狙ってくるね、
マジか、
時事ネタで狙ってくるんだよね、
そうそう
そう、そうなんだ、
そうそう
そう、へ
ー、ポンとね面白いことを入れて、う
んうん、そんな風なんだ、うん、結構フランクな、
フランクよ、
芝居なのね、
なかなか笑える、
ね、劇場行ってみれば割と、うん、ラフな格好した人とかがたくさんいるから、ジーパンにスニーカーみたいな、
なんか清掃じゃなくてもいい、
と、
うん、お着物の人もいるけど、
うん、やっぱそういう人もいる、うん、そうなんだ、じゃあ普段着で、
普段着で OK よ、
いい
あんま汚い格好で行くと思うけど
それはね、さすがに一応お出かけの服であれば別にいいですね、
そうそう、
かしこまりすぎなくても、
うん、だって夏場とか割と T シャツにジーパン
で、あ、そんなでもいいの、
行ったりしてたよ、
T シャツジーパンでも入れる、
うん、あの1階席はさすがに遠慮したけど、
上だった
そう、上だとラフな格好
見えないからいいのか、うん、へえ、面白そう、行きたいの、歌舞伎
行って行って
行く行く、うん、ちょっと幕見せてね、
そう1階、
ちなみにイヤホンガイドはつけられましたか、
つけました、
あ、つけるんだ、うん、つけた方がやっぱり分かりやすいですか、
そうですね、あの私本当に全然知識がない状態で連れて行ってもらったので、うんうん、時代背景とかも分からなかったし、うんうん、しかもそのイヤホンガイドがあのいいタイミングで、うんうん、お芝居を邪魔することなく、
あ、そうなんだ、うん、
時代説明をしてくれたり、
うまいです、そう、ガイド入れてくれる方が、
日本ガイドとかってね、なんか博物館のとかたまに借りたりする、うん、あれは結構ずっと喋ってるじゃないですか、うん、だからあんなにずっと喋られると演目に集中できないのではないかって思ってた
んです、そう、私もそのイメージだったんですけど、
ちゃんとお芝居の進行に合わせて喋るようになってるので、
へ、
うん、
タイミングを見計らって出してくれる、
そう、
へー、素晴らしい、そうなんだ、ちょっとやっぱ初回はつけた方がいいのかな、私ちょっと見に行きたくなっちゃった、
ただまあ全然分かんなくてもなんだろう、その衣装を楽しむとか、
あ、雰囲気みたいな、
そう、雰囲気を楽しむとか、
でも有名な演目だったら筋はあらかた分かってるから、
うん、分かってるし、ね、あとチラシを持って入る、
あ、で、なるほど、
事前にそれをすごく読んで、
で、演目、そうか、あとキャストが分かんないみたいな話をしてたから、 それさえ分かっちゃえば、
う
ん、この人あの役かみたいな、
う
ん、
そうそう、
なったら分かるのかな、
うん、で、行ってると白塗りしてても、あ、あの人誰っていうのが分かるようになってくるので、それそうすると楽しさがまた、
うんうん、素晴らしい、
はい、そんな感じでございますよ、
歌舞伎トーク続くね、
歌舞伎トークになっちゃうね、
楽しい、さあ山本しおりさんの2015年の目標は、では、はい、離れ
ですね、
素晴らしい、いや夢かなでどんどん離れしていただいて、
う、ね、
もう準レギュラーとして定期的に来ていただいて、
来ちゃいます、
そう、ちょっとね、ハードル上がっていくからね、
だいぶ下がってくる、ランクアップ成長していこうみたいな、
いいですね、
見守ってください、
素晴らしい、ね、2015年の山本しおりさんに大期待、
ね、楽しみですね、
前回からの成長ももう見せてくれるんじゃないかなみたいな、うん、
成長型バラエティ番組だからね、
そうですね、定期的にゲストに来ていただくことで成長を見せられる、
そう、お互いにチェックし合うって、
そうですね、
私たちもチェックされる、
チェックされるのよ、
はい、ね、さてさて2015年の目標という話が出ましたが、はい、今ちょっと夢かなの公式ツイッターアカウントで微妙に私が地味にやってる、そう、募集かけて、ちょっとお便りをいただこうというキャンペーンもあって、うん、2015年のあなたの目標を教えてくださいっていうので、はい、夢かなのハッシュタグをつけて教えてくださいねっていう試みをちょっとしていたりします、はい、教えてくださると嬉しいなと思っていくつかいただいてまして、はい、ちょっと紹介させていただこうと思います。もうすでに、ね、早速反応いただいていて、
素晴らしいですね、ありがたいですね、
ありが
とうございます、
もうね、本当小さい目標でいいんでね、一、うん、ついただいてるのは趣味で小説を書いているんですけど、去年書いたら、2万5000字ぐらいだったので、今年は3万字超えを目指したいです。2万5000字書くのすごくない、原稿用紙で言うと何万字、すごいよね、
マリさんできない
ちょっと割れなかったけど、
でも400字詰めだから、
うん、 いや計算できない。でも結構毎週あるよね。
すごいすごい、
もう本出せるじゃない。3万字を目指したいって、ね、これは素晴らしいもん、
ラジオドラマの台本書いてほしいです、
ね、本当だよね。ぜひぜひぜひ離れのために
私も参加したい。
あそうだ ね、 やりたいって言ったもん ね、うん、あと無理な目標は立てない、頑張ったらクリアできそうな現実的な目標設定を心がける、うん、2015年にしたいんです。これも大事です ね、
そうです ね、
ね、なんかあんまり高すぎる目標はね、うん、早々に折れるっていう、
まあ、成功体験を積み上げていくっていうの、う
ん
う
ん
う
ん、素晴らしいです ね、 ね、あとはなんかいくつか他にもいただいてて、はい、なんか同じように小説じゃないんですけど、うん、なんかオリジナルの漫画を1本今年は書き上げたいですっていう人と、うんうん、あとは主婦の方で家庭にどうしても入り込みがちになるので、はい、なるべく今年は外に出てライブとか自分の楽しみの時間を作りたいなみたいな。
大事です、やっぱりそれでお母さんが笑ってると家の中明るくなるから ね、
やっぱりね、うん、そういうのも大事だなということで、はい、2015年の目標を引き続き募集しておりますので、はい、ぜひぜひ反応お願いいたします。
お待ちしております。
そんなわけで山本しおりさんをお迎えして後半も夢かな放送局まだまだ続きます。